はい、皆さん、こんばんは。アリスさんが来ないです。どうしよう。一週間ぶりでございます。皆さん、こんばんは。スーパー用心棒の HR です。アリスさんが来ません。はい、LINE で連絡したりもしてるんですけど、反応がないのかな？アリスさん、アリスさん、いない。よし、今から電話しよう。電話をすれば出てくれるはずだ。モーニングコール、モーニングコール。よいしょ。現在呼び出し中、現在呼び出し中です。ラジオの日忘れてるんじゃねえのかな。そんなこと勝手に思ったりもしてるんですが。現在呼び出し中です。アリスさん。出ない。出ない。出ないですね。ずっと呼び出し中なんですけど。ほら、起きろや。おい、アリス、起きろー。出ないですね。出ないです。ずっとプルプル言ってますけどね。出ませんね。よし、わかった。今日アリスさんがいつ頃気づくかですね。皆さんに予想してもらいながら、進めていきたいと思いますが、今から上がるそうですね。はい。まあ、そんなわけでですね、その今日のアリスさんの遅刻の理由を考えながら、今日の本番、進めていきたいと思います。レイブンズナイト第369回放送ということでですね、一週間ぶりではございますが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。まあ、本日もですね、アリスさんが来るまでの間は、私一人でお相手させていただこうかなと思っております。よろしくお願いいたします。というわけで、レイブンズナイト第369回放送をスタートしていきたいと思います。皆さんこんばんは、レイブンズナイトの時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、寒さにも負けずやっていきたいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR がお送りいたします。そんなこんなでですね、ラジオ始まりましたが、メインパーソナリティもう一人のアリスさん、来ません。いません。もうすぐ来ると思いますっていう連絡はいただいたんですが、今日のアリスさんは何をしていたのか予想してみたいと思いますが、私の予想、今日のラジオのことを忘れてた、そんな気がします。まあ定番のネタとしては寝てた、ありがちですね。アリスさんはね、一度寝るとね、なかなか起きないですから、むしろラジオ中に寝るというね、快挙をやらかしたこともございます。やらかしたというか、まあ、私が許可したんですけどね。やっちゃったこともございます。で、まあ、あれですね、ラジオのことを忘れてたこともありますし、まあ、なんか用事が入って、体調崩してとかいろいろあるかもしれませんから、そういった場合はですね、温かい目で、皆さん優しく許してあげていただければと思います。もう私は寝てても、ラジオのこと忘れてても、それはそれでネタとして使えるので許しちゃいますけどね。はーい、まあ、一週間空いてしまいました。ちなみに私、先週はですね、ちょっと、まあ、ボーカルトレーニングみたいなことに行ってたりしてて、しててですね、ボロカスに言われてですね、結構凹んでたりしてるんですけど、何かね、歌を上手くなる方法ないですか？歌が上手くなる方法、誰か教えていただければすごく助かるんですが、はい。 私ですね、あの年がら年中結構いろいろと歌をやってたりしてるんですけど、歌が上手くなれないということでですね、あの最近スランプに陥っております。クリスマスシーズンになるとですね、クリスマス曲を歌う機会っていうのがちょくちょく出てくるんですが、まあ、それがですね、その毎年あまり成長しないんですよね。あの成長しないのですごく悔しい思いをしててですね、なんかいい方法はないものかと、いろいろと考えてたりもするんですが、まあよく言われるのがですね、あの感情がこもってないとか、人生経験が足りないとか、お前の体を借りることができたら俺の方がもっとうまく歌えるわ的なことをよく言われます。ですんでですね、なんか本当かといってですね、感情を込めてがっつり歌うと、あざといって言われたりするんですよね。さあこれまたどうしたものか。いやー、悩みの種は尽きないところではございます。あ、ちなみに私、歌って言っても、まあ、真面目に歌うときは、真面目な歌しか歌わないんですが、カラオケ行ったり友達とかで遊びに行ったりするときは、アニソンをはじめとしたボーカロイドの曲だとか、まあ世代に合わせたポップス、まあ、洋楽、まあ、何でも、大体何でもいける口でございますので、お暇な方はですね、カラオケぜひぜひ一緒に行きませんか。大阪付近にいらっしゃる方、大阪から京都まででしたら私出張しますよということで、はい、大阪から京都までの間とかでしたら、カラオケ行かねえかって言われたら私飛んでいきますんで、ぜひぜひ、お誘いいただければ、はい、はい。というわけで、まもなくログインする予定のアリスさんがまだ来ません。さあどうしたものか。まあ、そんな、カラオケ話題は置いといてですね、いやー、まあ、最近深刻なカラオケの話になりましたけど、結構ね最近深刻なお友達不足が、大阪付近でのお友達不足が加速しておりますので、まあね、変なおっさんと遊んでやってもいいよって方はですね、ぜひぜひお声掛けください。お、アリスさんが来ました。アリスさん来ました。はい、というわけで、ちょっとアリスさんを呼んでみたいと思います。アリスさんを呼んでみます。てい、呼び出し中、呼び出し中、現在呼び出し中です。はい、はい、はい、はい、はい、アリスさん、
こんばんはです。
こんばんは、おはようございます。
違うんです。
はい、なんでしょう。
言
い訳を聞こうではないか。ちょっと待って、アリスさん待って待って、まあ待つんだ。まあ待つんだ。俺の予想していいか。
いいよ。
俺の予想していいか。
うん。
今日水曜日と思ってなかった。
ブー。
ブー。寝てた。
ブ
ー。忘れてた。
ブー。
他の人と喋りまくってたら時間の感覚がおかしくなってた。よし、わかった、アリスさん。
わかんないと思う。
とりあえず自己紹介を兼ねて、その遅刻の理由を、聞こうではないか。
お、あのね。
はい。
今日僕、忙しかったんですよ。
忙しかった、はいはいはいはい。はい、
それで全部予定を立てて、
全部予定を立てて、
まずは朝道路の落ち葉を掃く、
道路の落ち葉、拾い、ね、落ち葉を掃く、
それからあのうちの豆ルリハの三蔵のカゴを掃除する、
豆ルリハちゃんのカゴを掃除、
それからうちにほら来る若き本性インコの糞が、
はい、
あの電線に止まるから、
はいはいはい、
ご近所様のこう、ね、玄関口前とか、
あ、
ちょっと白く汚れちゃってるので、
なるほどなるほど。
よし、今日は天気もいいし、水をまいてガシュガシュブラシでこしろって思ってたの。
ご近所さんのところも
掃除をしようと。あとは、庭の中にものすごい柿の葉っぱがもう入ってるから、
はいはいはい。
もう柿でうずもれちゃうぐらいにもうつみつみされてるから、
はい、
それを、ちょっと掃除をしようかなって思ってたの。
なるほど。
うん。それから、柿を、うちの柿を、 僕の主治医の先生に届けようと思ってたの。
ああ、まあ、アリスさんがいつもお世話になってる病院の先生に柿をプレゼントしようと。
はい、それから、その帰りにドンキホーテで、灯油のあの、自動ポンプ？
おー、あれですか？電池でやるタイプのやつですか？それとも。
はい、そうです。
あ、電池のタイプ
ですね。醤油チュルチュルじゃない方です。
醤油チュルチュルじゃない方ですね。
はい。で、はい、それを買って、
はいはいはい。
まあ、帰ってから、友達に、柿を送るので、その作業をしようかなと思って、
はい、
あと、玄関に、前に兄が、靴積みの靴積みじゃないや、かかとのすり減りを直すゴム。
ああ、はいはいはい、ありますね。うん、
あれが、ほら、まだ乾ききってなかったみたいで、玄関のタイルの上にべったりべったりついて、
あ、
何しても落ちない。妹が来た時にも、やっぱり気になったから、ものすごい頑張って、掃除してみたんだけど、やっぱり消えない。
ちなみに、その掃除を行った時は、時刻何時ですか？
え？
その掃除を行い出した時は大体何時？
違うんですよ。それをやる予定だったんですよ、はい。
あ、やる予定だった。予定を立ててたわけです、ね。
はい。なのにですよ。
ほう。なのに。
なのに、朝、父がリハビリから帰ってきました。
はい。
そして、10分ぐらいしたら、父ちょっと言語障害なんで、
はいはいはい。
一生懸命読むんですよ。
ほうほうほう。
で、どうしたのって聞いたら、鍵のこの束のところをグッてこう引っ張って、伸びるようになってるからグッて引っ張って見せるんですよ。
はい。
鍵なくしたのって言ってたら、うん、ってうなずくんですよ。
ほう。
え、何の鍵って。自転車の鍵って、まあ、なんか、電動付き自転車？
ああ、はいはいはい。
電気で走れるやつ、はい、アシストがついてるやつ、
電動アシスト自転車ですね。
鍵をなくしたと。
ほう。
って思って、
そう、あれの鍵なくすと大変なんですよ。大概はバッテリーごと交換になったりするんですよ。
そうなんですか？
鍵、バッテリーところに鍵がついてるタイプのやつでしたら、
はい、そうです。
そのタイプでしたら鍵を新しいのにしようと思ったらですね、はい、自転車屋さんに持って行ったら、バッテリーユニットごとガサッと交換する形になってですね、結構お高かったりするんです。鍵だけ交換っていうのは難しかったりするんですよね。まあちょっと物によるんですけどね。
へえ、なんかヤマハのパスポートなんですけど、うん、
まさにそれだ。
それで、
はい、
どうしようと思って一緒にじゃあ探しに行こうってことになって、
はいはいはい。
でこうまず家の中ありそうなところ全部探した。ない。
ない。
で、外だ、絶対外だと思って、
はい、
でバイクのこの中はって言って、バイクは使ってないみたいで今はちょっと。で、違う違うって言うから、
ない。
それで自転車のカゴの中もくまなく探しました。
ない。
で、鳥にあげる用の、パンの耳とか、いっぱいこうビニールに詰めたものが入ってたとか、
はいはいはい。
ダイエーのダイソーに寄って買ってきたらしき、100円のなんかちっちゃい財布みたいのがゴロゴロしてたりとか、
はい。そのあたりも調べたわけですね。
100円の手袋がいっぱいあったりとか、
はい。
ああ、でも出てこないと思って、うん、ないねって思って、
うん、
こうなったら周辺だ、きっと車の下がない。ねえ、じゃあどこだろう。隣の家のところの塀とこの壁の間の隙間かなって覗き込んだら、
はい、
バイクのカバーを止めるために使ってるでっかな洗濯バサミみたいのを、ほほほほ5、6落ちてて、
ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。絶対洗濯、はい、バイクのあれを止めるって鍵ですか、それ。
あ、違うよ。カバー。
カバー？ U の字鍵じゃなくて。
ん？
U の字鍵みたいなんじゃ、ではなくて。
うん。バイクの上にかけたらカバーを、風に飛ばされないように、父が押さえたいんですよ。
なるほど、なるほど。
うん。それで、でっかな洗濯バサミみたいのってこう、何箇所かはめてるんだけど、
はい。
そこに置いてある脚立のところにずらーってこうはめてあったりとかするんだけど、それがこう覗き込んだら塀の向こうのすごく隙間に5、6落ちてて、
はい、
と思って、とりあえず取ろうかなと思って細い棒を持ってきて、
はい、
2本で一生懸命つまんだんだけど、なかなか取れなくて、3個ぐらい取った後に、なんかカラピナがついた変な、なんだろう、なんかコードが出てきたから、
はあはあ、
これなんだろうと思って一緒に外出して、そのうち父が来て、
はい、
ないなと思って探してて、父がそのカラピナのついたコードをムーンって持ち上げて、すごく考え込んで、
はい、
それをまた あの、落ちそうなとこに引っ掛けるから、そこ置かないで、そこ置かないで、落ちるからって言って、それで、ないって家帰ったんですよ。
ほうほうほう。
もう、その、何時間だろう。もう朝から探して、
はい。探しに探しまくってたわけですね。
探しに探しまくって、結局11時半ぐらいになっちゃったから、
はい。
もうそれまでの予定がまずおじゃんなのと、
あ、まあそうですね。
僕のもう体力が尽きたのと、
鍵を探すだけで、なくした鍵を探すだけで体力尽きちゃったわけですね。
そう。いつもなら、ささっと見つかるんですよ、僕は。得意なんで。
あ、まあ探し物得意ですからね。
はい。そしたら、あ、もう父のラーメン作んなきゃと思って、
はい。
ラーメン作って、
お昼ご飯はラーメンだったわけですね。
そう、それでぐでーとなって、
はぁ、あ、は
ぁ
は
ぁ。で、父がカメラを持って、外出かけてくると。
はい。
で、新しい鍵が今度は、どこ、引っ張れば開けられるのか。あの、鍵って、自転車の鍵ってこう、つけっぱなしにして、こう、切り離さなきゃなんないじゃないですか。
そうですね。
うん。だから、あの、なんだろう。よくあの、プラスチックで、
はい。
押すとカシュカシュってこう、はめたり、取れたりできるやつ。
ああ、はいはいはい。
うん。あれをつけてたんですよ。
はい。
で、その先の鍵がなくなったってことで、
ああ、なるほど。
で、似たような、なんかストラップみたいなのあったから、それを別のなんかスペアの鍵があったから、
はい、
スペアの鍵にそれをつけて、行こうと思ったら、うん、スペアあったんだ、そっち行ってよ、とか思いながら、
あ、なるほどね、メインの鍵探してたけど、結局メインの鍵を探すまでもなくスペアキーがあったわけですね。
そうなんですよ。それをさ、出かける前になってひょいって出し始めてから、もうと思って、
はいはい、
で、それをしょうがないからこうね、こうつけて、これで外せるからねって言ったけど、今度外れないって見せるから、
はい、
こっちの紐の方じゃなくて、鍵の方じゃなくて、ここね、ここねって場所を教えて、
はい、
で、無事こう脱着できるようになったんで、
はあはあはあ、
行ってきますって言ってお父さん出かけたんですよ。
はい。
もう疲れ切って、
あ、まあスペアキーがあったら、まあそこから予備キーも作れますからね、やろうと思えば。
うん。そんでもうぐったりしながら、
はい、
あ、そうだ、郵便局も行かなきゃいけないんだと思って、
あ、
それでもういいや、とりあえず支度して辺見病院の方行こうとか思って、
はい、
それで支度して、
はい、
先生のとこにこう書きをこう持ってって、
はい、
まあ先生はまだ診察中なので、看護婦さん、受付にこう預けて、
柿を預けたわけですね。
そう、うちで取れた柿ですって、村内先生に渡しといてくださいって言って、
はいはいはい。
それでそのまんま、ドンキホーテに向かったんですよ。
はい。
で、それで、途中のバイク屋さんで、おじさんがこうなんか作業してたから、
はい、
すいません。小型の何か空気入れみたいなものってないですかって言ったら、
はい、
あー、うちバイク屋だからねって言われて、
はい。
で、まあ、タイヤ交換ちょっとできないけどね、って言うから、空気入れたいんですけど、って言ったら、ああ、ない、入れてやるよ、って言うから、
はい、
おいくらですかって言うよ、タダで入れてやるよ、って言って、そっち持ってきに、って言って、
はあはあ、
自転車持ってったんですけど、
はい、
で、何年ぐらい、どれぐらい前にこれ空気入れたのって言ったら、全然って言ったんですよ。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
そしたら、あー、かわいそうにな、かわいそうにな、自転車かわいそうだな。あー、一ヶ月に一遍ぐらいは面倒を見てやりなよね。おじさんアナログの人間だから、デジタルじゃないけどね。アナログはいいもんだよ。アナログは大切にしなきゃなんないよって。
いやいやいやいや、だってアナログ、デジタルもどころか、自転車はアナログというか、自転車にデジタルなんかあんのか。
いや、こう、デジタル的な考えじゃなくて、
あ
ー、うん、
まあ、
その、こまめに空気を入れたりとか世話をしてあげないと、
はい、まあしてやれよっていう話ですね。
そう、それで一生懸命説教をしてて、一生懸命聞いて、はいはいって言って聞いて、
はい、
それでちょっと海外の方に空気入れ買ったんですけど、未だに来ないんですよって言って、
はい、
うん、あ、あれだね、まああれの、まあ最近のその人たちもみんなこう、まあ、こう、誰かね、これ家族のだからとかさ、空気入れがちょっと使えないとかさ、まあ、いろんな理由つけて結局はやらないからね、っていう話とかしてて。で、おじさんとそんな話をしつつ空気入れてもらったので、
はい、
で、空気はちなみにどのぐらいこう、硬さを 保って入れればいいもんなんですかって聞いたら、
はいはい、
仕事でね、例えばほら、自転車乗るね、仕事の人たちとか、うん、まあ、スポーツマンの人たちとかはね、すごくこだわって入れるかもしれないけど、その辺に買い物に使う自転車のママチャリを使ってる人たちは、空気自分で、まあ、いいなって思うとこまで入れればいいよって言われて、
あ、
それで、はい、わかりましたって言って、
はい、
ありがとうございましたって言って、うん、またおいでーって言うから、また来まーすって言って、
うん、
それで、ドンキホーテ行ったさ。それで、手前に小島があったさ。
はい。
小島で降りて、すいません、給油ポンプありませんかって言って、こっちですって案内してもらったら、これですって。自動で止まる装置はついてませんって書いてあって、ダメです自動で止まんなきゃって言ったら、それはもうちょっと売れちゃいましたねって言うから、じゃあドンキホーテ行ってこようと思ってドンキホーテ行ったらあったんですよ。
はい。
ドンキホーテでゲットーって、ついでにちょっとお店の中うろうろして、あ、そうだそうだ、コップ洗いのスポンジの、あの絵のついたスポンジがなかったんだと思って教えてもらって、そこまで行ったんだけど、なんか短いんですよ。
スポンジが短いんですか。
スポンジが先についたこう棒、
はい、
でどうしてもうちにあるのがなんかトイレ用のに似てるんですよ。
はあ、はあはあははあ、
トイレ用のかったのかなと思って、すぐそばにトイレ用のがあるんですよ。
はい、
はあ、これすごくそっくりなんだけどな、でもどうしようかな、トイレ用って書いてあるのとコップ洗い用って書いてあるのとなんか違うよねって思って、
はい、
一回はトイレのものを握ってみたんですけど、
はいはいはい、
やっぱりコップ洗いの方買って、
うん、
うん、で、まあ、レジ出して、
うん、
で、家に帰ってきた。
それ
で、帰りにエコスで、
はい、
夕飯の人、母がちょっと今日は忙しかったんで、夕飯の支度をしようと思って、
はい、
寄って、エコスでお肉、まあ、カレーの用意を買って、
うん、
それで家路に着いたんですよ。
はい、
着いたのが4時過ぎなんですよ。
おお、もうだいぶ時間経ってしまってますよね。
そうなんですよ。これでもう何もできなくって、
はい、
とりあえずカレー作ってぐつぐつ煮ている間にお風呂掃除して、
はいはいはい、
ね、お風呂に火つけて、
はい、
で、まあいろいろ廊下掃除とかやって、
はい、
それからまあね、もうカレーぐつぐつ煮えたよっていうタイマーが鳴ったからカレー作って、そしたらあれお父さんはって言ったら今風呂入ってるって言うからゴロンって寝転がってたんですよ。
そしたら
母がいきなり、ちょっと何やってんの、お父さん帰ってきたのになんでご飯出してあげないの、かわいそうでしょって言うこと、怒っちゃってんだよ。
ね、まあお風呂入ってるわけですからね。
うん。でも上がってきてたらしいんですよ。
はあ、ああ、もうすでにお風呂から出てきてたわけ、
うん。僕、うとうとしてたんですよ。
ああ、はいはいはい。
だけど、母も寝てたんですよ。
なるほど。
それで、母が起きざまに、それに気づいて、僕に説教をして、それで、僕はお父さんの持って、お茶入れて、たくあん出して、よーし、ってまたバタってやってたんですよ。
はい。
で、あ、そうだ、母のも盛ると思って、お母さんどれぐらい食べるって言って、お母さんちょっと半分ぐらいって言うから、ちょっと持って、で、僕もカレーを食べようと思って食べて、ね。
うん。
それが終わってから、お皿洗いして。
お皿洗いして。
あ、お皿洗いじゃない。母が、お皿洗っとくよって言うから、
はい、
いいよ、置いといてよって言ったら、うん、なんかこう、ずいぶん少ないからやっとくよって言ったんですよ。じゃあ僕はその間に山賊出そうと思って、
はい、
山賊を外ですよって言って、山賊の新しい技ができたんですよ。
は
薬チェックです。
薬チェック何それ。
なんかすっごい大興奮なんです、バリバリする音が。
ほうほうほうほう。
で、薬をこう見たら、もう、たまらないんですよ。
え、薬って、人間が飲み薬ですか？
そう、シート？薬が、こう、10個入ったシート。
ああ、金色、シルバーの。
シルバーとか、まあ、いろんな色の？
はいはいはい。
うん。で、そのシートがバリバリが気に入って、
はい。
うん、もう、薬飲むときに、もう、一生懸命用意してると、パーって飛んできて、
はい。
ほら、ほら、早く早く、チェックさせて、チェックさせてって言うから、はい、山賊チェックって言うと、くちばしでパーンって 叩くんですよ。
薬の、あの、入れ物っていうか、あれをですか？
シートを叩くんですよ、くちばしで。パーンって。
はい、はい、はい。
で、別の薬出して、ハイチェックって、パーンって叩くんですよ。
はい。
で、ちっちゃいぬいぐるみの、あの、鳥、小鳥隊っていうやつの、ちっちゃい、あの、ピンク色のやつ、ももちゃんってつけてるんだけど、
はい。
はい、ももちゃん、チェックって言うと、ももちゃんに対してもパーンってやるんですよ。あ、これもしかして何でもやるかもって思って、はい。いろんなもの出して、はい、はい、チェックチェックチェックって言うと、パーンって叩くんですよ。
それあれですね、ゲーとして仕込んだら、あの、結構。
うん、もうかなりゲーなんですけど、うん、それでいざ薬をチェックしてもらって、ね、ムキムキしてると、うん、もうそのムキムキしてる間が、もう、じれったいらしいんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
だから人の手をガブガブガブガブ噛むんですよ。
なるほど。
だから、むきづらーって思いながら。
でもその小鳥ちゃんは薬が好きなわけじゃないですよね、別に。
あ、薬は食べさせないように気をつけてるん
ですよ。ですよね。食べたらえらいことになる。
もちろんですよ。そんな大量なね、インコの体にとってものすごい量ですよ。
そうですよね。
そう。だから、うん。うん、頑張って、頑張って。はい、ここからはもう三蔵ちゃんの手に負えないところだから、三蔵ちゃんは、肩乗っててくださいねって肩乗せても、すぐ手の方にタタタタタって降りてきて、ちょっと、早く薬ってやるから。
まあ言うたら、あの、薬の包み紙をなんか、もさもさするのが好きなわけね。
そうなんですよ。
はぁ。
最近薬の、あの、裏側にまで、はい。くちばしをこう、うんってやって、端っこから、うん、で、穴開けてくるので、
てか、それさ、あの、気づいたら、薬の、はい、あの、パッケージ穴だらけになってたりしないんですか？
するんですよ。だから、父の薬分けするときに、はい、父のは薬がこう、ビニールの中に一パックずつこう、いろんなの全部、一日中こう、ほら、朝昼晩って全部包んであるんですよ。
あ、なるほどね。セットになってるわけですね。
うん、そうそう。あれをね、20個のあるちっちゃい棚に薬棚作ってあって、でそこにこう、並べるんだけど、その作業をやるときも、もう三蔵ちゃんはチェックしなくちゃ。気が済まないの。
あー、なるほどね。
手元にいて、チェックチェックチェックってパーンってやるんだけど、うん、父の薬の時からなんだかチェックチェックって言っても、端っこバリバリバリバリや、だ穴開けて、いや、ダメだこれ、と思って。
だから結局薬はチェックしてるわけじゃなくて、チェックするような仕草をしてるだけの話ですね。
その時はね、でも、うん、ちゃんとチェックはするんですよ。で、
あ、
こう何にもね、三蔵って言うのも来ないのに、うん、チェックチェックって言うとパーンって来るんですよ。
てかでもアリスさん、それさ、あの、はい、その三蔵君にプチプチを渡したら永遠と潰し続けたりしないんですかね？
それがしないんですよ。プチプチは、うん、プチプチの上を歩いたりとか、中に入ったりとかはするんですけど、袋の中に。
ああ、だプチプチとはやっぱ違うわけですね、その薬のパッケージは。
そうなんですよ。それで、でも今日届いた荷物にでっかいプチプチのような、あの、なんだろう、うまい棒をもっと膨らませたような、でっかい空気が入った透明のビニールの。
あ、はいはいはいはいはい、ありますね。
そうそう、あれが入ってたから、あれを割らずに、うん、ほら、これビニールだよーってやったんだけど、
はい。
いや、怖いから、
全く反応しなかったわけですね。
ちょっと大きすぎて、怖いからいいって言われて、いや、もう分かったよーと思って、うん。うん、それでまあ、三蔵ちゃんのね、もう時間だから三蔵お家入ろうねーって言ってお家入って、
はい、
よし、当たるぞーって思ったんですよ。
はいはいはい。
台所見てたら何もやってなかった。
誰がですか？
母がお皿洗って。
お皿の洗い、あの、お片付けを全くしてなかったわけですね。
しなかった。しょうがないから僕やるしかないじゃないですか。
まあそうですね。
しょうがないので洗って、
はい、
ね、準備して、
はい、
じゃあ姉さんのお休みねって言って、
はい、
上がったら遅れちゃったんです。
遅れた理由は皿洗いですか？
あ、はい。
皿洗いですか？
はい、5文字で済むとこでしたね。
5文字で済むところが、随分と、30分ほど語ってしまいましたね。
22分語りました。
22分語りましたね。はい。いやー、でもアリスさんのその1日の話を聞いてるとさ、あの、言うたらラジオの大体6分の1終わるわけじゃないですか。
うん。
だから、アリスさんの、あの、1週間分の行動を話すと、レイブンズナイト2時間終わってしまいますよ。
あ、終わるね。
はい。
あ、いや、でも休みの日が忙しいだけで、
はい。
普通の日はほら、あの、お仕事で朝9時から、夜7時まではお仕事だから。
あ、そっか、なるほど。ほんだら、は
い、そんなに変わり映えのない生活をしておりますよ。
あ、なるほど。ほんだらそんなにあれなわけではないんです。
そう、あれなんわけではないんです。
毎日、こう、面白おかしい話題があるわけではないんです
よ
ね。
面白おかしくもなんともないわ、もう。
え、なんで？
これも、僕、ものすごい苦労したんだよ、もう。
いや、ほら、アリスさんなんか毎日面白おかしく暮らしてそうじゃないですか。
そんなことないよ。
え？そう？
うん。
そんなことない。
でも、こないだ、あれ話したっけ？柿を母が並べてて、で、僕仕事の合間の休憩で降りてきたら並べてて、
はい、
で母が一人で僕が提案したってしてたんですよ。その皮剥いて、落ちて割れたところだけちょっと削って、
で種を抜いて、柿残りの部分は食べれるよ、みたいな。
で、凍らせようって。
はあはあ、まあ凍らせとけばいつでも。
そうそうそう。だから母はその作業を一人でやったんですよ。僕仕事だから。
はい。
全くもう、って。
なる
わけ。お前が、なんか変な提案するから、なんかお母さんついこうやってずっとやってるじゃないの。
いやいやいや。
初めて、このカバーって言うから、違うバカだって言ったらお母さん笑って。
いやー、まあ、なんだろう。なんか、アリスさんところのその家族の方も結構愉快な方多いですよね。
そうですね。
はい。というわけでですね、何でしたっけ？
アリスの遅刻した理由はお皿洗いでした。
お皿洗い5文字。随分と家庭的な理由で遅刻したんで、まあ、ゆるそうではないか。
でも、
うん。
語ったね。
え、なになに？
今日一日のスケジュールを僕は語ったね。
うん。
だから結局、
予定を立てたけど、スケジュール通りには全く行動できなかったというオチですね。
そう、外の道路の水ね、流してガシュガシュやることもできなかったし、玄関のね、靴積みじゃなくてゴムを、あれね、木工用ボンドをつけて、剥がしたら起点取れたんですよ、ちょっとやったら。
はいはいはい。
あれ、ちょっとサンスターのお店まで電話して聞いたんですけど、はい、すみません。落とし方わかりませんって言われちゃって。
あらららら。
あなたのところの商品でしょって感じだったんだけど、うん。で、ボンドで剥がれることをやってみたらできたから、
はい、
やろうと思って計画してたし、はい、で、三蔵の小屋をこと、今日こそ掃除しようねって言って。
今日こそ三蔵の部屋を掃除すると。
そう。
気合を入れて。
もう、全然もう、買い物だけでした。
結局まともに、活動できたのはお買い物のみという。
買い物もね、別に頼まれたわけじゃないけど、自主的に。
なるほどね。
給油ポンプがさ、ちょっと壊れかけてるんですよ。それで、ポンプじゃなくて、給油タンクの方にガシってはめるタイプがあるんですよ。
うん、
でもこれって、合わなかったらどうなるんですかって聞いたら、いや、もう全部規格一緒だからハマりますよって言われて買ったんだけど、僕んちの灯油管が随分古かったのか、ハマんなかったんですよ。
なんと、残念。
ハマるやつを最初使ってて、次に母が買いようと思ったらハマんなくて、
はい、
こっちはゆるゆるだし、こっちはハマらないしって言って、僕にこの文句が来たから、クレームが来たから、僕は今日は買っておこうと思って買いに来たんですよ。
じゃあ結局また微妙な感じなわけですね。
え？
結局その合わなかったわけですね。
うん、合わなかったから、
はい、
普通の電動ポンプを探しに買いに行ってたんです。
なるほど。
は
い。まあそんなこんなで、随分と、語ってしまいましたが、今日のお題を紹介していきたいと思います。
はい。
本日のお題はですね、防寒対策です。わかりやすいね。
防寒対策。
寒いんですよ。
寒いんです。寒いね。
そうなんです。
今も寒いよ。
まあ、今は私そこそこあったかいんですけど、その寒い時はですね、防寒対策ということでですね、本日のお題はですね、あなたの防寒対策ですね。で、行ってみたいと思います。まあ、冬場どのような格好をしているとか、こんな装備あったかいよとかですね、そういったまあ冬、まあこれからもっと寒くなっていくと思います。その冬にですね、対策していくための、防寒対策方法を、教えていただければと思います。レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板にですね、ぜひぜひ書き込みいただければ。まあ、数年前からヒートテックっていうのが流行ってたりもしてますけど、うん、ヒート ヒーンテックですね。
は
い、
え？
え？いやまあでも実はそのそれよりですね保温率、はい、保温率が高いアイテムがあったりとかですね。
なんかねいろんな商品出てる今。
そうですね。
まマイクロ、
うん、
なんだっけな、ファイヤーじゃなくて。ファイバーじゃないもので、マイクロ、なんとかっていうのがあって。
まあまあまあ。
あ、うん。
なんかそういう、その、防寒アイテムですね。そういったものも、ぜひぜひ募集してみたいと思います。
マッシュ
。はーい。まあぜひぜひ、書き込んでいただければ、後半のお題のコーナーで紹介できると思いますんで、よろしくお願いいたします。
はーい。
レイブンズナイト、今日も一日楽しんでいきましょう。
Yes!
DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、先週起こったちょっとしたニュース話題なんかをつらつらつらっと述べていくコーナーでございます。大公開戦オンラインアマーっていう内容は、今週は略ということでですね、時間が押してますので、サクサクサクっと言ってみたいと思います。
はい。
はい、まずですね、先週の話題なんですが、私先週ですね、先週はお休みして申し訳ございませんでした。ちょっと、中の人の都合で行けなかったんです。はい、トピックス、来ているやつ読んでいきたいと思います。まずですね、
はい、
フリープレイタイムですね。11月22日から24日に開催予定でございます。期間中はですね、毎日15時から19時の間は大公開時代オンラインも無料開放だそうです。ただ22から24日2日間ぐらいだけ、3日間、いや、3日間ならそんな時間限定せずにフルに開放しろよと、言いたくもなるんですが、
うん、
まあ、そんなこんなで、11月22日土曜日から24日の日祝、
うん、
3連休の間、15時から19時の間は、うん、大公開時代オンラインがプレイできるそうです。
やった
ー！はい。だそうです。
オッケー。
OK。
覚えとく。
覚えとく。
22日？
22から24日。22、23、24の3日間。ですね。その間は、ただし3時から7時までの間です。15時から19時までの間でございます。
あー、厳しいね。僕そうすると1時間ぐらいしか入れない。お昼の。
そしてですね、ライブイベントチャレンジミッションスペシャル、チャレンジミッションスペシャル、2014が開催中でございます。現在開催中です。チャレンジミッションスペシャル2014、1週間の期限で様々なミッションに挑戦、一流公開者としての実力が試されるということでございます。イベントの概要に関しましては、実施期間中プレイヤーキャラクターが様々な行動が自動的に集計され、集計結果が各ミッションで設定された目標を満たしていればミッション達成となり報酬を獲得できるだそうです。集計方法の詳細は NPC ミッション管理人から聞くことができるそうですね。航行距離、交易利益、討伐クエストの難易度累計とかですね、入手した海の幸、生産の大成功回数、核兵戦勝利数とかですね、冒険経験、交易経験、戦闘経験、これらが集計されるそうです。で、最大航行速度、最大攻撃利益、最大砲撃ダメージとかですね、そういったものが、あれされまして、まあ、スペシャルくじとかでですね、ダイストームセールやダイヤモンドダストですね、そういったものが、得られるらしいです。
うんうん。
まあ要するに、なんて言ったらいいんだろう、集計されてランキングまでついたらもう廃人特殊検査、うん、いや何でもございません、ね、そしてですね、90日間プレイチケット期間限定特典のオーバーサミ、各種アイテムに、常設特典の雷神のお守り、 期間限定特典の大バサミが、雷神のお守りに変更されるそうです。ですね、はい、あとはですね、公営テクモネットカフェ祭りが開催中でございます。こちらは12月11日までです。ネットカフェ祭りって何ぞやというと、期間中はイベント、経験値増加など公認ネットカフェならでの特典がさらにお得になるそうです。大公開試合オンラインは、キャラクターの成長が強化され、ネットカフェポイントが2倍、そして期間限定交換アイテムが追加されるそうです。そしてですね、大公開時代オンラインの公式コミュニティ、あなたの好きな都市、お気に入りスポットを語ろうというですね、そういったものが、行われております。それより俺ものすごく気になったんですけど、
はい、
あの大公開時代オンラインの公式サイトの、公式サイトに行くとですね、
うん、
あの両脇に公園らしからぬものがこう映ってるというかですね。
おう。
何これ、新ワールドに登録すると脳みくどり墓がもらえるって。
え？え？
いや、そうか、出てるんですよ。だって。脳みくどり墓。脳み
くどり墓がもらえるというのはどういうことなのですか？
和風ですよ。なんだろう？どういうことだろう、意味がわからない、わけがわからないよ。なんででしょう。なんでだろう。不思議です。いや、でも女神演芸なんそれ、なんかそんなゲームがあるらしい。
女神演技。
いや、女神エンゲージってゲームがあるのか。
わかんない。
光栄。ひょっとして光栄と関係ない宣伝が入ってるわけですか。
なんか HR さんのパソコンに怪しいものが入ってるんじゃないの？
いや、思いっきり光栄でしたね。
おお。
はい。ゲーム追加、女神エンゲージありますね。新ワールドに登録するとクドがもらえるらしいですが、光栄のマイゲームシティから入ってですね、確かにプレイできるっぽいです。何これ。女神エンゲージ、内容としては総勢600人以上の美少女キャラクターを育成、コレクションしよう。今なら、ノーミクドレフか SS が、必ずもらえる、だそうです。はぁ、あ、登録しようか。ダメですよ、今は私、某カンコレに必死ですからね。
必死なの？
必死ですよ。まあ、最近では白コレ改め白プロっていうのが、なんか巷では話題になりだしてるらしいんですが、そう、私もその白プロやってみないかみたいなこと、まあお城コレクションって言われてたやつなんですが、まあ、今タイトルが変わってですね。
それは何ですか？
お城をモチーフとした女の子を集めて育成して的なゲーム。
育成ゲーム？
はい、そういうのがあるらしいです。
おー、
まあ、カンコレのお城バージョンみたいな。
お城か。
お城バージョン。
あーね
ー。それがですね、その何でしたっけ、まあ他の周りでもプレイされてる方がいらっしゃってですね、
うん、
私もいろいろ誘われたりしてるんですが、まあ、その某カンコレをプレイしてる方はそっちに行ってる人もちょくちょくいるんですよ。新しいですからね、
うん、
私全く触手が動かないんです。
おお。
なぜかというとですね、
はい、
まあ、もともと私、軍艦とか結構好きだったんで、
うん、
そういったんがモチーフにされたカンコレにはすんなり行けたんですよ。
うんうん、
でも、お城にはまず興味がない。まあ、歴史ゲームとかをやってたら話は別ですけど、その お城に私がまず興味なかった。そして、登場するキャラクターとかをこう、画像とかをちらほら見てるんですけど、その中でズキュンと来るキャラがいなかった。
うん。
さあ、プレイするあれはあるかっていうことです。
おぉ。
で、ゲーム内容自体も、まあ、なんか、シミュレーション的なやつ、シミュレーションゲーム自体は私あんま好きじゃない、ない人間なんで。
はい。
その、そういう意味では、そう、まだ触手が動かないんですよね。だからその昔からそのお城好きとかだったら話は別ですよ。
うん。
だからその何でしたっけ、カンコレをプレイしたのも逆に言うたらもう船ありきでしたからね、元からは。女の子が可愛いからプレイしたってわけじゃなくって。
うん。
その何でしたっけ、第二次世界大戦時代に使われてた、まあ、船が関連したゲームを昔やってたっていうのもあったりとか、そういったのがあって、そっからが私のプレイしたきっかけですからね。あとはそうですね、その何でしたっけ、まあ結構戦略性っていうのがカンコレより高いらしくて、やり方次第ではかなり運要素の部分を削ったりすることができるそうなんです。
うん、
自分の戦略次第でですね、戦略戦術、うんうん、まあそれ次第でところなんですが、私結構そのあれなんですよ、ほったらシミュレーションゲームとかの場合はほったらかしにするのが好きなんです。
どうしてですか？
よくまああるなんかファイアーエムブレムとかスーパーロボット対戦みたいな、その自分でキャラを、うん、進ましてプレイするシミュレーションゲームみたいなのがあるじゃないですか。
うん。
そういうのがあった場合、一人一人キャラを動かすのがあんまり好きじゃないんですか、私。
あ
ー。だからどっちかっていうと。
全体的を見て、
なんて言ったらいいんだろう、一人だけ決めたキャラを動かして、あと全員オートで動かすみたいな。
うん、うん、うん、うん。
そうなんです。だから、なんて言ったらいいんでしょう。総対象になるんじゃなくて、一兵士になりたいっていうの願望もあるし、
うん、
なんて言ったらいいんだろう、もう勝手に考えて勝手に動いてくれみたいな、そういうのがやっぱりいいんですよ。
うんうん。
だそういう意味ではそのカンコレみたいに戦ってるのを眺めてるだけっていうのは逆に私の差が性に合ってるのかもしれませんけどね。
うんうん。
で、まあ、某ガンダムオンラインもなんか、アップデートが行われるらしいですけど。
今、いつまでガンダムなの？
え？
かわいそうじゃないですか。
まあ、いつまでガンダムかと言いますと。
はい。
ビームライフルが連射できなくなるまでガンダムだと思います。そう。そうなんです。まあ某ガンダムの象徴的武器でもある、ビームライフルがあるんですけど、
うん、
まああれはどんなゲームをプレイしようが、まあ原作を見ようが、やっぱり単発の強力な火器ってイメージなんですよね。
うん。
でも某ガンダムオンラインはガンダムではなくてガンダムなので、そのビームライフルを、マシンガン張りのものすごい速度で、ものすごい速度で連射するんです。まあ確かに時代が進んでですね、だいぶ先の時代である映画版の逆襲のシャアの世代では確かに、ニューガンダムはビームライフルを連射してましたけど、
うん、
もう一番初期の初期なんか、ビームライフルはもう単発武器で数発撃ったら弾切れっていう的なイメージがすごい強いのに、もうものすごい勢いで連射するんです。ビームライフルですよ。ですんで、まあうん、ビームライフルが連射できなくなって、バランス調整等々で連射ができなくなったら、ガンダムではなくガンダムと認めてあげようかなって、俺の中で勝手に思
う。なんかかわいそうだな。
だってさ、
うん、
だってさ、
だってさ、
まあね、そのビームライフルより威力の強い、あのちっこいガトリングガンを連射するようなバケモンもいるようなゲームですからね。
え？
いやー、ビームライフルって結構一撃必殺なイメージだったりはするんですけど、うん、マシンガンのように垂れ流すし、さらにそれより強いサブウェポンを垂れ流すようなやつがいたりとかですね。まあまあそんなことはやってますが、私はもう最近はガンダムオンラインからログインせず、まあ、アクションゲームはもっぱらあのプラネットサイド2っていうのをやってます。
うん、
大規模戦場に降り立って好き勝手して戻ってくる的なそう、規模、戦争の規模がでかいから何しても怒られないんです。味方を撃ったりしない限り怒られないんですね。まあそんなね、某ガンダムオンラインは、12月3日に大幅なアップデートが行われるそうです。
うん、
それにあたって結構なそのバランス調整とかも行うみたいなんですが、
はい、
まあそれがどうなるのか、すごい楽しみであり不安でもあったりはしますし、微妙だったらまあ、うん、いいかなみたいな感じです。まあ大航海時代オンラインは、アップデートは特になく、大回戦のお知らせがですね11月18日に出ております。11月21、22、23、大回戦ですね。まあ、今、その、まあ、某ガンダムオンラインは、ガンダムアレックスとケンプファーがクソ強いっていう。
ガンダムアレックス？
アレックスです。アレックスが原作再現を普通にやらかしたっていうね。
原作再現？
原作再現を、まあ、やらかしてるんはいいんですけど。
はい。
いやー、ね、まあ、言うとですね、その、まあ、ガンダムアレックス、まあ、言うたら主人公機体とですね、まあ、そのライバルでもある、あの、ケンプファーっていうのが戦うシーンがあるんです。
はい。
はい。でですね、そのシーンで、まあ、ガンダムアレックスの腕についているちっちゃいガトリングガンでですね、
はい。
まあ、そのケンプファーを穴だらけにするんですよ。
うん。
まあ、その撃ってですね、ガトリングガンを撃ってケンプファーを穴だらけにして、まあ、ケンプファーに勝つんですけど、
うん、
その穴だらけになるのはですね、あくまでケンプファーの防御力、まあ、装甲が薄いから、アレックスの、まあ、豆鉄砲というか、腕についてるサブのガトリングガンなんかで穴だらけになっちゃったんですよ。
うん、
で、当然ですね、ガンダムオンラインでも、そのアレックスのその腕のガトリングガンをケンプファーに撃つとケンプファーは穴だらけになるんです。まあ原作再現ですよね。
うん、
そう、原作でも確かにアレックスが撃ったガトリングガンでケンプファーは穴だらけになりました。まあガンダムオンラインゲーム内でもアレックスのガトリングガンは、ガトリングガンでケンプファーは穴だらけになりました。
それを再現した
んです。でも穴だらけになる理由っていうのが先ほど説明したようにケンプファーの装甲が脆いため、防御力が低いため、アレックスの弱いガトリングガンでも、穴だらけになってしまうんです。それがまあ原作での理由なんですよね。
うん、
でもガンダムオンラインのケンプファーはそれなりに硬いんですよ。ガンダムオンライン、ゲーム内のケンプファーは、コストに見合ってそれなりの装甲を持ってるんです。
でも原作
再現のようにあのガトリングでケンプファー穴だらけになるんです。
それはどうやってなるんですか？
ガトリングがものすごい強いんです
そんなオチか。
そうなんです。 ですんで、もともと豆鉄砲クラスの ガトリングのはずが、なぜか一発一発がビームライフル並みの威力になってるの。それをものすごい勢いで連射するもんですから、アレックス、ケンプファーどころか様々なモビルスーツが穴だらけになってしまうんですよ。
もうケンプファーが、
はい。
ちょ、やめ、待て、ちょ、やめてとか言って。
言ってるけど、それより走行の低いザクとかはさらにもっと穴だらけになってしまうという。いや、本当はケンプファーでザクとかより走行しょぼかったりするからね。
お
でしょでしょ、
なんかかわいそうだな。
原作再現確かにしてるけど、みたいな。ねえ。まあそんなことをですね。だから、その今の某アレックスさんはですね、一発一発がビームライフル並みの威力があるガトリングガンをですね、ものすごい連射速度で垂れ流すんですよ。ね。まあ、なんかね、そういう他のゲームでは、そのサブウェポンだったものがものすごい主力武器だったりとかですね。ザクといえばザクマシンガンなのになぜかショットガン持って暴れてるとかね。
うん。
まあそんな、某ガンダムオンラインも、12月3日に大幅アップデートが行われるみたいなので。はい。大公開に戻りましょう。
はい。
大回収のお知らせが出てます。まあそれぐらいなので、この辺で DOL ヘッドラインでした。
おう。
お題のコーナーでーす。お題のコーナーに突入する前に途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
今日は大変な一日を送ったアリスセラフィムです。
はい、アリスセラフィムさん。
はい、アリスセラフィムです。
ちょっと気になってたんですけど、
何ですか？
セラフィムってどういう意味でしたっけ？
自転士だから、自転士ケルビムさんと一緒です。
あ、なるほどね。ってことはアリスさんは天使って
わけですね。天使の中でも、うん、最高の分類のところにいます。
なるほど。というわけでアリスさんは天使なわけですね。
はい。
これで謎が一つ解けたぞ。
輪っかもついてないけれど、羽もついてないけれど、包丁を持ってる天使なの。
アリスさんは天使。うん。わかるわかる、わかるな。
なぜ？
え？
なぜ？
なぜですか？
それわかっちゃダメじゃん。
いやいやいやいやいや、なんでしたっけ？なんか結構その確信持ったですね。うん、そういうものって あるじゃないですか。
うん、
ね。
え？
いやいやいやいや。何でしたっけ、まあ、最近話題だったら、踏みつきちゃんは天使であるとかですね。
おお。
マジ天使、マジ天使的な、天使ちゃんマジ天使とか。
天使ちゃんはマジ天使？
天使ちゃんマジ天使ですよ。
誰？
天使ちゃん知らないですか？
うん。
ああ、まあ天使ちゃんっていう天使ちゃんがいるんですよ。エンジェルビーズに。
おう。
まあマジ天使のネタもですね、いろいろとございまして、まあ、翼が生えたり輪っかがあったりとかして、天使が元ネタだったりするタイプがあったり、
うん、
あとはその元ネタと中の人が同一人物だったり、
うん、
あとはその評価的な天使としてですね、可愛いから天使って言われてる、
うん、
天使があったりとかですね。
ま、
はい。それ以外にも、マジ何々っていうネタね、すごくいろいろあります
よ
ね。
よく言うよね。
まあ、アリスさんはマジ天使ということで。
わーね、どこで入ってた？
ん？
なんか、おかしいよね。
はい、まあ、そんなこんなで、今日の防寒対策行ってみたいと思います。
はい。
まず、
お願いします。
まず、私の、冬の服装。
はい。
標準的なものを。
いや、もう全然標準じゃないから、分かってるから。
マジで？
はい。
半袖 T シャツ着ます。
タンクトップじゃなかったか。
え？
半袖 T シャツと、
はい。
短パンと、
おう。
パーカー。
いや、最近はターパン、短パンは装備しないんですよ。寒いです。
そう、装備って。
最近はまあ、半袖 T シャツ着て、その上にフリースのジャケットを着て、うんそれでも寒かったら、その上に、コートを着たりとか、する感じです。
おう。
長袖のシャツとか長袖のトレーナー系の服装を持ってないんですよ。一応あるけど。数着なら。
え？
数着なら一応あるけど。
数着だけ？
うん。まあでも今年はですね、そのいわゆるそのあったか系の、シャツを長袖のやつを買ってみようかなって思っております。
うん。買ってみようかなっていうレベルなの？
そうなんです。
まあ多い。
そこでその話題になってるのが最近、まあ数年前から話題になってる某ウニクロさんのヒートテックあるじゃないですか。
ヒートテックね。
はい。
なんで？
でも実を言うとですね。そのヒートテックよりその保温率が高いホットコットっていうアイテムがあるんですよ。
ああ、なんか出てる。
はい、最近話題になってるヒートテックがですね、だいたい保温率が 20% 前後だとしたらホットコットは 24% ぐらいあるんですよ。
んー。
じゃちょっとマシです。
マシ？マシっていうか。
でさらに、いや増保温率が増すっていう意味ね。
ああ。
で、さらにそのホットコットはですね、全部が化学繊維ではなくて、一部に綿が使われているので、ハブ周りも、なんかヒートテックよりいいとかっていう、そんな感じではございますが。
綿が入ってるんだ。
うん、そうなんですよ。だそのホットコットっていうアイテムを、ちょっとチャレンジしてみようかなって思ってます。そしてですね、まあ当然、衣類とかそれだけじゃ、しのげなかったりするケースあるじゃないですか。まあ、で、もし電気を使ってですね、電気代節約しながら、でも電気を使って、体を温めるっていう意味では、一人暮らしの場合はですね、なんか電気毛布が最強みたいですよ。
うん。
電気毛布が、そのコストパフォーマンスが非常に高いそうです。電気代に対する、その、温まりやすさみたいな。ね。だそうアリスさんはなんか防寒対策ってありますか？
ね、うん、電気毛布でしょ？
電気毛布。
サイクルファイバーのファンなんで、
うん、
サイクルファイバーの着れるやつ、袖がついてるやつ、
はい。
あれの毛布が2枚あるでしょ、うん、で、同じようなので、
はい、
今度着て歩けるような、
はあはあはあ、
サイクルファイバーのさらにこう、ちょっとずるずる引きずらないようにベルトもついてるという。
ああ、なるほどね。
それものの、もうそれ着て家の中うろうろできるよっていうような、着れる毛布を買って。
着れる毛布いいですね。
うん。あと、いつも行くね、富士屋さんっていう安いお店があるんですよ。
はい。
そこで、なんかマイクロファイバーのこう、膝掛け？
はいはいはい。
あったんで、ちょっと安かったんです。
つい買ってしまったわけですね。
今、もふもふしてるんですけど、マイクロファイバーの、服とかの入った毛布とか入った袋の中に手を突っ込むだけでもう、足がパタパタしちゃうぐらいに。
ああ、はいはいはい。
はぁ、良いですね、マイクロファイバー。
でもあれですね、なんか電気カーペットも結構いいらしいですね。防寒対策。
ま
あ、電気カーペットを使う場合は、弱の設定だとか、はい、半分にしてあげる方がいいらしいですけどね。
はい。僕は、 はい、もう長年使ってたカーペットがもう汚くなっちゃったので、うん、で、そしたら壊れちゃったので、うん、買いに行こうっていうことになったんですよ。それで買ってきたんですよ。
はい。
でも、下の絨毯が、こう、すごく毛が密集している絨毯で、
はい、
上にこう、引いて座ってたりすると、毛がほら、体重乗せると毛が寝るので、
寝ますね。
うん。で、また、立ち上がってなくなると、こう、元に戻らないんですよ、位置が。
ほうほうほう。
で、また、しゃがむ、座ると、また押されて、で、どんどん移動してっちゃうんですよ。
うん。
それで、なんか、デコボコみたいになっちゃうのが嫌で、なんとかずれないようなシートを買って、さらに、両面テープで貼り付けました。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
かなりバッチリつきました。
なるほど。そういえば、アリスさん。
はい。
最近話題になってるんですけど、お布団に敷く毛布あるじゃないですか。お布団と一緒に使う。
はい。
正しい毛布の使い方って知ってます？まあ、羽毛布団と毛布と敷布団があったとします。
うん、
羽毛布団、毛布、敷布団ね。うん、で、まあ、羽毛布団と敷布団の間に人間は挟まるじゃないですか。
挟まりますね。
はい。毛布の位置はどこが正しいのか。
毛布？僕としては、敷布団、
うん、
自分、
うん、
タオルケット、
うん、
電気毛布。
あ、ちょっと待て待て、アリスさん。
はい。
余計なものは使わずにですね、羽毛布団と、いや、タオルケットとか、うん、そういった余計なものは使わずに、羽毛布団、毛布、人間、敷布団。この4つで。
じゃあ、敷布団。
敷布団、はい。
毛布。
毛布。
僕。
うん。
羽布団。
正解。それが正解らしいですよ。
お
ー。で、第2位、その次に効果があるのが、敷布団、羽毛布団、あ、敷布団、人間、羽毛布団、毛布らしいです。
うん、
で、敷布団、人間、毛布、羽毛布団っていうのはダメだそうです。
何？今そうだったんじゃなかったっけ？
え？敷布団、人間、うん、毛布、
うん、
一番上に羽毛布団っていうのはダメだそうです。
うん、羽毛布団は中？
だから羽毛布団の上に毛布を置くっていうのが結構いいらしいですよ。
まあわかるけどね。
でもまあ一番効果があるのは敷布団の上に毛布を置いて人間が入って。
だって毛布はモフモフしてるじゃん。もうこれがマイクロファイバーだったらどうすんの？マイクロファイバーとマイクロファイバーの間に挟まって寝たらもう大変なことになるよ。
そうですよね。まあ私の場合は、
はい、
敷布団、布団、いや敷布団、人間、布団で終わりますけどね。なんかまあ、でもその実際、敷布団、人間、毛布、羽毛布団っていうパターンの人が多かったらしくてですね、うん、毛布の使い方間違えてたっていう。
あ
ー。まあ、でも実際はどうなんでしょうかね。羽毛布団の上に毛布を置いたらなんか毛布がおまけみたいでなんか嫌ですよね。まあ、実際は自分の下に敷くのがいいらしいですけどね。
下か。
まあ、あとは暖かいこう状態を作るっていうのは羽毛布団を使う場合は直接体に触れさせることが重要らしいです。
うんうん。
まあ、羽毛は体温を感知してから膨らんでですね、保温性を高める性質があるそうなので、なんか羽毛布団と体の間に毛布があるとその効果が遮断されてしまうらしいんですよ。まあ、 ただですね、その羽毛布団じゃなくて普通の布団の場合はまあ話が変わってくるかもしれませんね。そうなってくると、まあ何しか羽毛布団はあの体に密着させておくのが、ベストだそうです。まあただなんか羽毛が汗吸うと寒くなるとかそんなこともありますから、なんかどれが正しいのかわかんないですけどね。
今朝さ、
はい、
すっごい寒くて、
ほうほうほう、
朝早くから寒くてどうしようかと思ってたんですよ、
はい、
でももう朝だし、
そうですね、
でも起きるまでにはちょっとなんか早すぎるなとか、せっかく休みだもんなとか思いつつ、うん、でもなんかこう寝汗をかいたみたいで、
うん、
それがこう引いて、
うん、
寒くなってて足とか冷たいんですよ。
あ、
それで、あ、そうだ、電気毛布の温度上げようと思って一番最高にしたんですよ、
はい、
なかなか温まらなくって、早く温まれ早く温まれって思ってたら、
落ちようか、
え、
落ちよう、うん、俺が予想しようか、
うん、
コンセント抜けてた、
うん、
あ、違った、なーん
母が、
はい、
ちょっと早く起きてきてって言われて、
はい、
はいって言って、寒さも言いながら下に降りたの。
結局、電気毛布は、電気毛布の下りはいらないじゃないですか、そのネタの場
合。え、そんなことないよ。
そう。
でも必要です。
そうか、わかった。はい、あとはですね、ゲーム内のチャットでは、PC の機械熱で防寒ということでですね、もう爆熱変更のプレスコッツ先輩ですね、プレスコット。もう俺プレスコットやけど、プレスコッツって呼んでましたね。いや、ペンティアム4でプレスコットっていうのがあったんですよ。
うん。
あまりにも爆熱なので。
うん。
プレスコッツって呼んでました、私は。
え
っ、セレロンのことをセロリって言ってるのと同じ。
じゃあ、アドビのことはアドベで。
だってほら、プレスコットっていうより、プレスコッツって言った方がなんとなくポンコツ感あるじゃないですか。
ちょっとかわいそうなこと言わないで。
だってしゃあないじゃないですか。ウィラメットより熱いんですから。
え、
そのプレスコッツの前にはですね、うん、ウィラメットっていうのがあったんですよ。
ウィラメット、
はい。で、そっちの方は、そっちの方より、後から出たプレスコッツの方が、性能微妙な上、爆熱だというね。
何、爆熱って。
爆熱。熱い。すごい熱い。
おうおうおうおう。
パソコンって熱くなっちゃダメじゃないですか。
うん。
でもその CPU がものすごい熱いんです。
へぇー。
もうすごい熱いんです。だからそのプレスコッツが発売しても、ヘビーユーザーはウィラメットを求めてたというね。ウィラメットで合ってたかな？合ってたような気がするけどね。ペンティアム4ウィラメットコア、うん、ですね。あ、ウィラメットの次、ノースウッドだ。思い出した。ノースウッドコアがあった。そう、ノースウッドが有名。そこそこ優秀だったんです。で、その次に出たプレスコットっていうのは、性能は、据え置きで爆熱になるという。
もう。
はい。で、ウィラメットは、その、ペンティアム4の最初の、一番最初のコアでしたね。失礼しました。だウィラメット、ペンティアム4、まあ、今はもう懐かしい某ペンティアム4は、ウィラメットコアが出て、その後のノースウッドコア、それが比較的優秀で、で、その次に出た、進化版であるはずのプレスコットが、爆熱という。爆熱です。
爆熱。
だって消費電力でかくなってます。消費電力、同じ性能で、 っちの方が大きくなったら、消費電力が大きくなると、それはもちろん熱持ちますよって感じですね。
おお。
まあ、懐かしい名前でしたね。名前ですね。はい、では、来ているところを読んでいきたいと思います。Fマロさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
立冬冬ってなんて読んだっけ？
え？
冬ってやってたっけ？
立冬。
を過ぎて、暦の上では冬に入り、日々寒さが募る、そんな日々になってきました。スーパーやコンビニエンスストアでは、鍋つゆの販売や、冬季限定商品のチョコレート、チョコレートバッカスの販売や、ホットショーケースの商品の登場、クリスマスケーキの予約やワインのボジョレーヌーボー、それらの予約お知らせといった冬が始まったと思われているようなことがことに日々出会うようになりました。そういえば最近あの年賀状の印刷っていうのが出ましたよ。早く注文すれば注文するほど安くなるみたいなね。そんな中で私が取っている防寒対策は、室内では厚手の靴下を履き、屋外では手袋を二重にしてはめるというものです。冷えは足元や指先から徐々にやってくるので、ここを暖かくすることで冷えを防止するという方法が一番だと思います。あと、お風呂に1時間ぐらいゆっくり入る、ことによって体の芯を温めて冷えにくくするくらい、ということをやっていたりします。そう。手袋の二重履き、確かに暖かいんですが、これ気をつけないといけないのがですね、
うん、
あの手袋を二重にはめることによって、あのきつくなってですね、きつきつになって、うん、その指の先までこう血液が循環するのが阻害されたり
するんですね。そんな、
いや、あの言うたら圧迫されるわけですから、
うん、
だからあのそのきつめの、まあきつめの手袋を二重にしたりすると、
うん、
あの、そういう効果で逆にその手の先が冷たくなったりすることございますので、
うん、
手袋を二重で使う場合は、あの、一個はまあ、言うたらぴったりフィットする系でいいと思うんですけど、上にかぶせる手袋に関しては、もうゆるゆるの使うぐらいの方がいいと思います。
なるほどね。
だその辺気をつけないと、もうキツキツの手袋を二重にすると、ほら、あの、指をこう、血止めてたら指先冷たくなるじゃないですか。
うん。
まあ、そこまではいかないですけど、
うん。
その、言うたら常に圧迫された状態で指の先まで血の巡りが悪くなるみたいなこともありますので、
うん。
二重手袋はキツキツのは気をつけてくださいね。はい。まあ、手袋もその風を通さない優秀なものとかもございますので、まあ、そういったものもいいかもしれませんね。まあ、私もその冬場は軍手をしてその上にすごいゆるゆるの手袋を履いてみたいなことやりますけどね。まあ、お風呂に浸かる、ゆっくり浸かるっていうのはこれはいい方法だと思いますが、まあ、お風呂に浸かる時間がないっていう。
なあ、僕もお風呂はあんまり使わないな。
ちなみに私、裏技としてですね、寒さをごまかす方法っていうのがあるんです。
え、何？
ですね、この腕の二の腕あたりあるじゃないですか。
うん。
そこと、その、腹筋あたりにですね、キュッと力を入れるんです。
二の腕のところと
二の腕のあたりとか、お腹の腹筋あたりとか、まあ、イメージとしてはそのボディービルダーがこう筋肉向きっていう感じのやろうとしてるような感じの力を入れたりとか、うん、まあ、あとはそのドラゴンボールでいう気を溜めてるような状態のな感じにこう、うん、力を入れるとですね、
カメハメハの前、
前みたいにこうはーって溜めてるぐらいのあの感じの力を入れるとですね、まあ、そっちに、意識がいってですね、寒いっていう感覚を少し和らげることができるんです。
もう、
まあ、それプラス なんて言ったらいいんだろう、筋肉を使うことによる発熱効果によってですね、多少はごまかせたりするんですが、
うん、
しんどいです。もうすごいしんどいです。
おう、
うん、10分と持ちません。ですんでね、私がそれを、その、裏技的なのを使うのはですね、部屋に折った部屋着のまんま、うん、マンションの下にある自動販売機でジュースを買って戻ってくる。その間の、寒さもごまかすために、その方法を使ったりします。
うん。
ただ、気を緩めると、ものすごい寒いです。まあ、一種の痩せ我慢ですね。
うん。
一種の痩せ我慢です。だそれをすると、その言ったら、外に出て、下に行って、ジュースを買って戻ってくるっていうぐらいは、普段着の半袖でも行ってこれます。
うん。もう寒いよ。
ただの痩せ我慢です。
寒いよ。
その状態で極寒の中を、1時間折れって言われたら無理です。持ちません。
まあ、そうだよね。
5分ぐらいだったら、なんて言ったらいいんでしょう。暖かいところから出て、寒いところに行って、暖かいところに行く。いわゆる、何でしたっけ、温泉とかにある、部屋から温泉までの渡り廊下みたいなのあるじゃないですか。
うんうんうん、
そういうところをこう移動するときには便利な技です。じゃあ続きまして、泉式文さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
泉式文でございます。私が DOL をプレイするときの服装は、反転と膝掛け帽。もちろん普通に、服を着た上から掛けるんですよ。暖かいですよ。なんかその念押しを、されたがためにですね、その裸で反転を着てる姿を思い浮かんでしまった私はダメですよね。
それは自分じゃないの？
念押しをされるがために裸反転をこう思いついてしまう、思い浮かんだ。
裸反転はもうエイちゃんさんでしょ。
いやいやいやいやいやいやいや、私反転なんか着ないですから。
裸パーカーみたいな。
裸パーカーもしないんですよ、それは。
じゃあ何やるの？
そもそも裸になることはないですよ、さすがに。夏場で辛いものを食うときは別ですけど。
じゃあなぜ想像したんだろう。
いやだからね、
うん、
その何でしたっけ、反転とか膝掛け毛布とかって書いてますけど、
うん、
服を上から、服を着た上でそこから掛けるっていうものをこう念押しされたがために、
うん、
服を脱いでる、脱いで上から反転着てるものが妄想で出てきたんです。裸ハンテスとき
めかないよ。
いや、言うたら裸ワイシャツと一緒みたいなもんですよ。わかります？
裸ワイシャツって。
はい。
裸ワイシャツって何？
ほら、女の子が裸でブカブカのワイシャツを着てるのってすごくときめく
じゃん。カレシャツっていうやつですね。
カレシャツっていうのか、それはようわからんけど。
うん、
カレシャツっていうんかな、
うん。
それと同じパターンでさ、ときめかない？例えばアットジュヤの感じで思い出しましたが、私は今 IRC 落ちてましたね。今立ち上げました。またジュヤの金が何気に。では続きまして、ファンネルネハン着長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうもこんばんは。
こんばんは。
体を温かくする方法という一番手っ取り早いのは生生姜湯を飲むということです。生姜湯、
あったまるね。
生姜には保温効果と殺菌作用があるので、風邪の予防にもなって、とてもお手軽な温まり方だと思います。生姜嫌いなんですよね。
なんか大抵嫌いだよね。
紅生姜嫌いなの。
今日紅生姜食べたもん。
生姜焼きは好きです。 あとアルコール度数の高いお酒を飲むということで体を温めるという方法もあります。そういう意味ではアルコール度数が低くて腹がすぐにいっぱいになるわ、酔えないわのビールは酒としてあまりおすすめできないものだそうですね。まあビールは喉越し楽しむようなものなのかもしれませんけどね。例えばアルコール度数高い、まあ高いってほどでもないかもしれませんが、つい最近、泡盛飲みました。
泡盛、
なんかちょっと高め
の沖縄のお酒、
沖縄のなんかなんて言ったらいいんでしょう、日本酒とも違うし、焼酎、まあ焼酎っぽいっていうか、まあなんかリキュールっぽいっていうか、なんかそんな感じの、ただアルコール度数が43度だったんですが、
猿酒みたいなもんでしょ。
そう、すごい飲みやすかったんですよ。
おおう、
アルコール度数43度の割には、
うん、
で、まあ一口飲んで、うわこれは飲みやすいけどこれ飲むと絶対酔うなと思ってですね、
うん、
あの速攻水を飲んで薄めたんですけど体の中でですね、
うん、
っていうことを仕事中にやってました。いやーね、あれですよ、その泡盛をまあ、あの引き上げてきたんですよ、
うん、
で1個はその完全未開封だったんで、まあそれは売れるじゃないですか、
うんうん、
でも1個は空いてたんで、うん、もう空いてるもんは売れないんで、ちょっと一口飲んでみるかってなって飲んだらすごく美味しかったけど、わこれは飲みすぎるとやばいな。
度数が高いっていうのはまあそうだよね。
そうですね、うん、まあ、度数が高いお酒でしたら私の家にはウォッカがあります、
うん、
まあって言ってもそんなに高くない低めのやつを買ってるんで、アルコール度数50そこそこなんですけどね。
うんうんうんうん、
まあ、ウォッカは無味無臭だったりするんで、あの自分で自家製カクテルを作ったりするのに、すごく便利なお酒だったりします。お酒に癖がないんですよ。
うん。
まあ言うたらただのアルコールプラス水みたいなものなんで。
うん。
はい。では続きまして NA レンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
私の防寒対策と言いますと、部屋の PC が1500ワットあって、それがフル稼働していますので、その排気熱だけで十分暖かいので暖房というのを使ったことがありませんが、それでも寒さを感じる場合はホットレモンを飲んだり生姜湯を飲んだりして寒さをしのいでいます。あ、ここでも生姜湯出てきましたね。
うん、
実は私生姜湯嫌いなんですよ。
またですか。
天丼というやつですね。まあ、でもホットレモンはいいですよね。ホットココア。
あー、ココア飲みたいなー。
ホットココ
ア。ちなみにアリスさん、
あのココアってさ、
うん、
あのココアの粉あるじゃないですか。
うん。
あれって水で溶きます？
牛乳で溶く？
牛乳ですよね。
うん。
なんかあの正しい作り方は水で溶くらしいんですけど、
水っていうかお湯で溶いて、うん、ちょっとだけ溶いて、うん、朝溶かしてから牛乳と思
う。そう、俺もそれそれそれそれですよね、やっぱり。
うん、
だけど、ね、
うん、牛乳が冷たいとぬるいので、うん、牛乳はあらかじめ片手鍋で温めるっていうのが本当ですね。
あ、そうなんだ。まあでもその、なんて言ったらいいんでしょう。私、ホットココアとかの場合、まああったかい牛乳自体がですね、下にこう残るので、膜が残るので、すごい嫌いなんです。
おう、湯葉だね。
湯葉、うん、あれが残るんでね。だから、まあアイスがいいですね、牛乳は。
ちょっとぬるめの、ぬるめので。
ぬるめで、はい。
ぬるめのでやれば大丈夫、膜張らないよ。
あ、そうなんだ。 じゃあまあホットココアを作る場合はぬるめで作るのがいいのかもしれませんね。
うん、
はい、では続きましてベントナンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。どうもこんばん
は。こんばんは。
年内休まず営業いたしたい A サバインチキ商人ベントナンでございます。ああ、前々回ぐらいの話に出ていた、もうどうやらないみたいですね。いろんなところを探してみたんですが、というか毛布にカバーをしたらもはや意味がないよねとかいろいろ話しておりました。ああ、そのあれですよね、そのマイクロファイバーモップっぽい毛布ですね。さてはそれはさておき、やはり暖かくして眠るのが一番です。エアコンとかに頼りきらず湯たんぽで布団を温めるとか、よく考えてみてくださいね。小さい頃今みたいに便利でしたか？基本は頭寒、足熱、足元はしっかり温めるのが大事です。くだらない話ですが、
図鑑即熱
くだらない話ですが、2月に降った大雪は記録に新しいと思います。今シーズン雪の予報すら出ていないのは恐ろしいくらい雪かきスコップが、今シーズン雪の予報すら出てないのに恐ろしいくらい雪かきスコップが売れてるそうです。予報が出てから買うのではきっと遅いです。スコップ壊れているようなら購入は早めに。ベントナンでした。まあ、やっぱり足を温めるのがいいですね。
うん。
そういえば私一時期湯たんぽやってました。
どんな湯たんぽですか？
ペットボトル。
おー。
ペットボトルにお湯入れる。
うん。
あったかい。うま
ー。うん。
でもね、お湯を準備するのがめんどくさくなってですね、結局暖房に頼りきつつよ。
そうなりますよね。
まあ私は足はそんなに冷たくならないんで、まあっていうかむしろ昔その剣道をやってた時代にですね、冬場でも当然裸足なので、それでまあちょっと慣れちゃったっていうのもありますし、何しか靴下を履くのが嫌いなんです。
ああ、わかるけど、はい、寒くてダメ。
靴下を履くのは嫌いなんです。
寒くて履く。
女の子の靴下を見るのは好きです。
変態。
え、はい、すいません。
変態め。
すいません。
すごい。
はい、では続きまして鏡さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうも
こんばんは。
さてお題の防寒対策ですが、私の住んでいるところではマイナス20度とかも冬はあるので、とにかく部屋はストーブで暖かくします。なので北海道では家の外に、灯油のホームタンクがあり、灯油が500リットルぐらい貯蔵されております。あと朝車も、暖気運転しないと寒いので、エンジンスターターで家の中から無線で車のエンジンをかけて、暖気してから出かける。そうですね、ナマラシバレルベさんではしたっけ。 PS 10月に東京に遊びに行った時、東京の人はすごく寒いと言ってましたが、私は半袖になりたいくらい暑かったです。
すごい。
いやでもやっぱ慣れってのあるんでしょうね。半袖か。
半袖か。
まあ、でもなんか北海道とかの場合は、部屋の作り自体がですね、結構寒さに強いような作りになってるので、下手すりゃ部屋の中はすごい暖かかったりするらしいですよ。うんうん、窓が二重窓になってたりとか
ですね。うんうん、窓二重窓は強いよ。
はい。はい、では続きまして、地戦士チェルビムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
先週の水曜日、パソコンが故障してしまい、 先週末まで復旧作業を行っていたチルムンです。こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
電源投入後しばらくするとインビルドシステムディスクと表示される。システムディスクが故障しているぞという意味ですね。修復ディスクを使うとハードディスク、SSD は見えるが、システムの復元は機能せず。いろいろやったがダメで、イメージバックアップから修復しました。ただ、イメージバックアップが2年ほど前のものだったため、かなり巻き戻りました。とはいえ、アプリや各種ダウンロード等のデータは、全部物理的に別ドライブにインストしていたため、そっちのダメージはさほどなかったです。ただ、メールが2年分飛びましたね。なお、スマートを使ったり、スキャンディスクしてみたりしましたが、SSD 自体にダメージはなかった模様。Windows のシステムがいかれたっぽいですね。ちょっと、怖いので、バックアップはまめに取ってきた方がいいと思いますよ。
怖いですね。
怖いですよ。
怖いですね。僕、あれです、1TB の外付けくんが届きました。
おめでとう。
ありがとうございます。
さて、防寒ですが、自分の部屋は、i7 の初期型、i7 の920を、バイオニックを使って常時使用率 100% になっているため、かなり熱が出ており、わーお。しかも24時間稼働状態なので、冬バブでもそれなりに暖かいです。電源は 720W。なので、このパソコン使い始めてから、冬場の暖房を使った記憶がありません。もうちょっと寒くなったら外出時にはジッポー回路を使い始めようかなって感じです。昔あったというか今もありますが、ベンジン回路の燃料がジッポーライターのオイルを使うタイプのものだそうですね。ほうほうほう、ジッポー回路。
ジッポー回路。
なるほど。ハンディウォーマー、ジッポさんのハンディウォーマーですね。なんか結構、燃料回路みたいですね。
うん。
まあ、あれですね、そのパソコンの、その余ったところを、ね、余った、使われてないものを使って、バイオニック等で、分散コンピューティングをするのは、まあ、ボランティアとしてはすごく、いいことだと思いますけど、環境に優しいのかどうか、自分の電気代、懐に優しいかどうかはまだ微妙なのかもしれませんけどね。まあでも、そうですね、その余ってる部分、使われてない部分を、今は何の解析をしてるのかな。まあ、一時期はその病気の解析をするために、まあみんなで協力してそれをしていこうぜみたいなことをやってた。だいぶ流行ってた時期もありましたけどね。
うん。
なんかその分の処理をした数ランキングみたいなのがあって、日本がトップを走ってた時期なんかもあったりしましたからね。で合ってますよね。お
ん？
いや、その俺が予想してるやつと合ってますよね。はい、分散コンピューティング、うん、合ってます。合ってた。はい、では続きましてリリーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
生姜がダメな人はしょうがないな。
しょうがないな。
ナイスタイミング。冬ですか？暖かい服がいいですか？部屋では、部屋には、着る毛布。5年前までは、パンツスーツにドイツ海軍のデーリー規定徳のようなダブルのロングコートを肩には階級章をつけておりました。2年前からはピーコ、そして今年はロングのマント。 来始めた頃はハロウィン、ドラキュラだとかハリーポッターの、ハーマイオニー、変態マントを広げてフラッシュするの実験と、比喩されておりました。ところが、毎日着ておりますと赤ずきんちゃちゃと言われるように、我ながらちゃちゃの方が何と言われてもいいのと、ちゃちゃの方が何と言われてもいいと思うのでありました。懐かしいですね、赤ずきんちゃちゃ。
そうだね、大谷さんじゃなくて鈴木マニマニさん。
そういえばでもあれって確かなんかテレビ版と DVD 版とではそのオープニングが違うか、違うっていう話です。
え、そうなの、なんで？
なんかあれってオープニング
的なも
の？某スマップさんが歌ってたでしたっけ？
へ
ー、違うかったっけな。でそれでなんかDVD 化するにあたってその音楽の使用のなんかで揉めたとかなんとかかんとかがあって、うん、違うかったりとかするらしいですよ。まあそういう意味ではその DVD 版で音楽が差し替えられたっていう意味では某銀魂なんかも有名かもしれませんね。
うんうん、
その何でしたっけ、 DVD 化するにあたって著作権だとかそれ系の問題等々で原理者関連のせいで原曲が使えなくなったりとかしてですね、
うんうん、
だ某銀魂テレビ放送版が本番っていうねって言われてましたからね、うん、
一生懸命録画してたよ。
途中までは結構そのアレンジした曲なんかを使ってたりしてたん
だ。そうなの、プロジェクト A まではアレンジしてそれっぽい曲を使ってたんだけど、
いつの間にか原曲になっちゃって
どこからかな、あれは。ドラゴンボールからかな。
で、それは、DVD 版には収録できないんですよね。
うん。
でも、テレビ版では、なんか、一応放送する分には大丈夫だったり、まあ、結構いろいろ問題あったんかもしれませんけど、だから、某銀魂はテレビ版が、本番、とはよく言われています。
そうだね、
まあよくそのねアニメとかでしたらブルーレイ版は湯気がこう薄くなったりするらしいですけどね。謎の湯気が薄くなったりとか謎の光がなくなったりとかっていうのもよくあるみたいですけど。
ああ。
影がなくなったりとかですね。そう。そのテレビ版だったらもう。真っ黒クロスケで何かわからないようになってるような、某、うん、テラフォーマーズとか、はい。そんなこんなでですね、ロングのマントですか。
うん。
ちょっと見てみたいですね。うん、どんな感じになってるのか。赤ずきんちゃちゃか、はい。まあ防寒対策ですね、今後もっと寒くなっていくと思いますので。そういえばですね、アリスさん、
はい、
男性が好きな女性の冬のファッション、
うん、
なんかそんな、男性が燃える女子の冬ファッションっていうのがあってですね、
うんうん、
なんかマフラー、なんかマフラーで顔が半分隠れているとなんか女子高生みたいにドキドキするだとかですね。
ミカサですね、ミカサですね、
ミカサかもしれませんが、あとはですね、なんかニット系、ニットのセーターですね。
ちょっと袖とか長めのやつね。
そうそうそうそう、燃え袖というやつ。
燃え袖？
燃え袖ですよ、燃え袖。
うん、そんな名称か。
あとはですね、なんかダッフルコートとかですね。
うんうんうん、
なんかそういうのが、人気あったりとか、あとはその、ロングブーツとかがですね、なんか男性にも人気あるらしいですよ。ただ逆にですね、
花ほじガサガサ肌はセラミドホイップで洗おう。
なんだなんだ、
タオルではなく手で直接。
なんか突然広告が流れ出しました。失礼し
ました。僕の方かと思った。
まああとはその逆にですね、男性受けが悪い、女性の服装っていうのはですね、白タイツは NG みたいな。
白タイツ？
寒くなると何かとカラータイツを履く方がいらっしゃいますが、まあ白や黄色とかではなくて足が綺麗に見えるような黒タイツがおすすめだそうです。あとは全身黒すぎるファッションとかですね。上底のスニーカーとかですね。上底すぎると。男性は引くらしいですよ。
上底？
上底。
上底？
そうそうそう。
で何？
厚底のもの。背を高く見せたい場合にそれをするんですけど、それを装備すると歩き方がどうしてもドスドスしてしまうらしいです。
そうなの？
いやまあ、あれでしょうけどね、その。スタイルに合ったものだったらいいんでしょうけど、でかすぎるっていうのがダメなのかもしれませんけどね。まあ私はリュウジョウちゃんの件があるんで別に厚底はどうでもいいんですけど、別に嫌いでもなんでもないんですけど、とかですかね。まあでもこの辺って結構その雑誌とかですね、まあ、アンケートしたメンバーに人によって随分とあれが変わってくると思いますので、まあ、全てを鵜呑みにしない方がいいかもしれませんけどね。で、まあ、そういう話をしてたら、ゲーム内のチャットで黒タイツエロい、はっきりわかるんだね。黒タイツはエロいそうです。
そうなの？
うん。
黒タイツ、エロいかな？
いや、まあ、エロいかどうかはわかんないですけど、俺も。
好きには見えるよね。
そうですよね。スマートに見えます。スマートというか、綺麗に見えますよね。はい。というわけでですね、たくさん投稿ありがとうございました。冬の防寒対策でした。エンディングです。腹減った。アリスさん。
はい。
今思い出しました、はい。私よく考えたら晩ご飯まだ食べてないです。
食べてください。
食べます。これが終わったら食べます。
はい。
というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうござい
ます。お腹が減ったので、今日早めに上がって、買ってきているチキンカツ弁当を食べたいと思います。
おー、美味しそうですね。
いや、美味しそうというかでかいんですよ。
え？
カツがものすごくでかいんです。
おう。
あのね、
うん、
何でしたっけ、
何が、
すごくでかいんです。
おう、
あー、画像どっかに出てこないかな。ちょっと待ってね、
どこの？どこの製品？
これはサンクス？
うん。
サンクスのビッグチキンカツ弁当 D っていうのがあるんですよ。
おう。
画像出てくるかな？ビッグチキンカツ弁当 B。違うもんが出てくるな。サンクス。ビッグチキンカツ弁当。何しかカツがでかいんです。すごいでかいんです。
ビッグチキンカツ弁当？
うん。はい。画像で紹介できればいいんですけど。
この中に入ってるかな、うん、
どれだ？まあ、何しかですね。
この中に入ってる？
どの中で？見たいと思います。
上から3列目あったり、これかな？
入ってないですね。
そうなの？
入ってないです。まあ、何しか、あれですよ。弁当箱あるじゃん。弁当箱というか、パッケージあるじゃないですか。
うん。
その、4分の3がカツで占めてます。
4分の3？
4 分の3がカツで占めてます。カツの下にご飯があります。
カツの下にご飯？
そうそう。
もしかして、
はい、
これかな？よいしょ。これかな？
どれだどれだ。さあ、画像を見せていただきたいと思います。惜しい惜しい。でももっと、もっと全然違う。惜しいけど違う。まあ、何せ、でかいんです。まあ、それを食べたいと思います。はい。
はい。
まあ、機会があったら写真でも撮ってあげておきたいと思います。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送、これだってね、画像を送ってくれたものがあったんですけど、ちょっとそれも見てみたいと思います。違います。これじゃありません。これじゃありません。はい。まあ、そんなわけで、また来週も聞いてください。この放送をお送りしましたのは私スーパー用心棒 HR と、
ちょっと眠いアリセラフィムでした。
また聞いてください。See you next time。
おやすみなさい。